JOZZ7AXFM, your heartwarming station. Honey, FM82.2。
お出かけ情報の時間です。今日のお出かけ情報ですね、今週のリスナープレゼント、今週と来週皆さんにご応募お待ちしておりますけれども、丹波市立上野記念美術館で開催しています山本二蔵展にご招待ということで、今回はこの展覧会の内容についてですね、お話を聞いていきたいと思います。お電話に丹波市立上野記念美術館館長の安田さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今朝の丹波市のお天気なんですけれども、そちらはいかがでしょうか。はい、
どんよりとした曇り空になっています。
もう今にも雨が降りそうな感じです
ね。そうですね。お昼からの予報ですね、雨は。
そうですね、はい。湿気もありますのでね、ちょっとじとっとしておりますけれども。はい、さて、今回はこちらで、山本二蔵展を開催ということなんですが、まずは、山本二蔵さんについてどういった方か教えていただけますか。
はい、1953年に長崎県五島列島の福江島に山本二蔵は生まれました。
はい、
子供の頃から絵が得意で、中学卒業と同時に上京して、7年間苦学しながらも建築と絵画を学びまして、ようやく念願のアニメーションの背景画の仕事に、20歳で就いたんです。
あ、そうなんですね。
で、1977年に、NHK のテレビアニメ、チートン動物記熊の子ジャッキーで助手になりまして、翌年の宮崎駿監督の、未来少年コナンで美術監督としてデビューをしたのが23歳の時です。
若いですね。
はい、で、小さい頃から絵を描くのが大好きで、画用紙のない時なんかはこっそりと、襖に絵を描いていたとか言われております。
襖にですか。
はい、そんな方です。
そうなんですね。その後の作品ももう有名な作品ばかり、ね、手掛けておられますね。
はい、そうですね。
ジャリンコ知恵、劇場版、あと、名探偵ホームズとか、
はい、
そして天空の城ラピュタ、今でもファンの方ね、多いと思いますけどね。
はい、そう
ですね。あとは蛍の墓とか、
はい、
いろいろこう手掛けておられますけれども、じゃあ若い時にも美術監督として抜擢されて、そこからもずっと活躍されてるということなんですね。
はい、そういうことです。
今回はどういった作品が展示されてるんでしょうか。
今回は山本二蔵自らが選びました、
はい、
アニメーションに用いられた手書き の背景画とか、その前段のスケッチ、イメージボードの他にですね、ふるさとを描く、ライフワークとして、五島百景といったものなどですね、初期の作品、これが24歳ぐらいから最新作63歳までの235点を展示をしております。
そうなんですね。はい、じゃあもうライフワークとしてふるさとの長崎の五島列島 この風景を描いておられると。はい、
そうです。
どういったところ場所が描かれてるんでしょうね。
はい、やっぱり島のですね、そういった風景なんかも描かれていたようにあります。
じゃあこの辺りも一緒に見ていただければということですね。
はい、
見どころはどういったところになりそうでしょうか。
作品の中から3つ紹介をしたいと思います。1つはもののけ姫の獅子神の森の作品なんですが、この作品は山本二蔵の樹木画の集大成といってよい、獅子神の森な作品なんです。
樹木画、
はい、で巨大な樹木が、圧倒的な存在感で見るものに迫ってきます。
そうですね。
で宮崎駿監督は獅子神の森など雨が多くしっとりと潤った空間が求められる場面というのを、この山本二蔵に託しました。豊かな五島列島の自然の中で育った山本二蔵の絵には、湿度があると言われていまして、その特質を生かそうというふうにされたんです。
そうなんですね。
で、凄まじいばかりに描き込まれた森のシーンというのは、そういった特徴がいかんなく発揮されています。
確かに。
また縄文杉で有名な屋久島へ取材に行ったんですね。でその成果を反映して、森を描く絵画には画面にはですね、神聖なイメージもありますので、こういった山本二蔵が描くみずみずしい自然の造形をお楽しみいただくことができます。
なるほど。もののけ姫、森の中のシーン、屋久島の取材してそこからこうインスピレーションを得て描かれたということで、みずみずしい。確かにそうですね、言われてみればね。
で、2つ目がですね、蛍の墓の裏通りの作品なんです。
裏通り、
これは 高畑監督が、されているんですが、恐ろしいほど精密だというふうに評価をされた、
そうなんですね、
山本二蔵らしさが端的に表れている作品なんです。これは1945年の神戸の裏通りを描いたものなんですが、家を取り囲んでいる兵がですね、竹の一本一本までが細密に描かれているだけでなく、それが微妙に違う色でですね、彩られているんです。それと左側に柵があるんですが、はい、木を打ち付けている釘まで描き込まれていたりして、
細かいですね、
土台となっている石が奥と手前でも違っているというようなところもあったりして、
すごい、
この家は一体どうなっとるんやろうなというような、そういう想像をかきたてられるような、アニメーションリアリズムの究極とも言えるような、絵画作品になってます。
そうですか、なんか写真のような、はい、ねえ、はい、細かいところまで。大きさどれぐらいなんですか、この
大きさはですね、はい、そんなに大きくなくて、画用紙もう少し大きいぐらいの、
そうですか、
はい、サイズになってますね。
なんかこう大きい作品だったらね、細かいところに描けそうな気がしますけど、はい、そんなに大きくないので、
そうですね、
細かくね、描き込まれてるということで、はい、じゃあ3点目はいかがでしょう、はい、
これが天空の空ラピュタのですね、はい、荒廃したラピュタの作品なんです。でこれは宮崎駿監督が1986年に公開された長編アニメーション映画となっています。
はい、
で白い雲が浮かぶ真っ青な空に荒れ果てたラピュタが漂っているんですが、この作品で空を飛ぶ力を発揮する意志が物語の鍵になっているように、空と雲、これが重要な舞台になっていました。で山本二蔵はですね、さまざまな表情の雲を描くことが知られているんですが、ダイナミックな夏の積乱雲、それから秋の雲など、たくさんの作品で印象的な雲というのを描いています。
なるほど。
で、これは地塗りから始めて、一発勝負で仕上げていくというような、誰も真似のできない雲の描き方のようで、これは今は、二蔵雲というふうに呼ばれているらしいです。
なるほど。
で、このラピュタでもですね、生き生きとした雲の表現というのを十分に味わっていただくことができますし、
そうなんですね、
特に五島列島で、温暖な気候の福江島に育ったという、作者ですので、湿った夏の風景を得意としていて、このラピュタをはじめまして、ホタルの墓とか時をかける少女、ここなんかでも印象深い夏のシーンというのをですね、たくさん手掛けていますので、ぜひご覧いただければと思います。
じゃあこういった建造物とかの他 の、 その空をちょっと注目してもらったら、いろんな表情の雲がありますので、ぜひ二蔵雲を見ていただきたいなと、
そうですね、
ですね、
はい、
天空の城ラピュタ、
はい、
いろんな代表作がね、今回来ていますけれども、
はい、
期間中何かこうイベントとかは予定されてるんですか。
ね、イベント、一つはワークショップ、なりきり動物園ダンボールで作る動物お面というのをやっていまして、これが8月の23日の日曜日の午後1時半から、
はい、
イラストレーターの磯村京子さんという方を講師にして、行います。でこれは電話でですね、予約を受け付けておりまして、お面 の、 組数が15組という限りがありますので、今申し込みが残り7組ということになっています。
じゃ急がないといけないですね、
はい、それと2つ目にはですね、赤ちゃんからの美術鑑賞ツアーというのを、3回やるんですが、
赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー、
はい、これは0歳から5歳の未就学児とその保護者を対象にした、鑑賞ツアーなんですが、7月の28日の火曜日と、8月7日の金曜日、それから9月3日 の、 木曜日、それぞれ午前10時から開催するんです、
はい、
でコロナの関係でちょっと各回5組という、予約になっておりまして、すで、はい、にですね、7月28日と8月7日も予約の受付を終了しまして、
あ、そうなんですね、
9月の3日だけ残り3組ということになっております。
そうですか、
はい、
じゃあこちらもお早めにということですね。
そうですね、はい、はい、
なるほど。じゃあ各イベント、今回新型コロナの影響もありますので、ちょっと人数を少なめにしてということ で、
で、ね、はい、
皆さんに楽しんでいただけるということですね。
はい、
分かりました。ぜひお問い合わせ、また最後に電話番号をお聞きしたいと思いますけれども、
はい、
このコロナ対策って何かこう館内ではされてますか。
ですね、来館者の皆様には、マスクの着用と手指の消毒の徹底、
はい、消毒、はい、
それから受付で来館者の方のお名前、連絡先、体調確認を記入していただいて、 発熱がもしあるような症状の方は、入場制限させていただいております。
ちょっとご遠慮いただいてということですね。
は
い、
それと、館内では、対人距離ですね、できるだけ2メーターを目安に確保していただくようなお願いをしております。
そうですか。
それと、全体的には、入場制限を50名とさせていただいております。はい、あと、施設の消毒作業、換気の徹底とか、今、兵庫県でも新型コロナ追跡システムというのがありますので、それの QR の掲示もしておりますので、登録の呼びかけも行っているようなところです。
そうなんですね。じゃあ、そのあたりも徹底してされてますのでね、
はい、
安心して皆さんね、ご覧いただける環境も整っておりますから、お出かけいただきたいと思います。はい、今回の特別展の会期はいつまでされていますでしょうか。
会期は7月の18日の土曜日から9月13日の日曜日までになっております。
は
い、
ほぼあと2ヶ月ありますのでね、
はい、
9月13日まで見ることができます。開館時間は何時から何時までですか。
午前10時から午後5時までですが、はい、入館は4時半までにお願いします。
わかりました。午前10時から夕方の5時ですが、入館は4時半までにお願いします。はい、休館日はありますか。
休館日
は
月曜日になっておりますが、はい、お盆前 の8月10日と11日は開館をいたしております。
そうなんですね。はい、はい、この時期は基本的には月曜日がお休みということです。はい、入館料はいかがでしょうか。
入館料は一般800円、はい、大学高校生が400円、はい、小中学生が200円となっておりますが、はい、県内はココロンカードを使って子どもさんは利用していただくことになります。
ココロンカード忘れずにということですね。はい、三田市からのアクセス方法いかがでしょう。
これは舞鶴若狭自動車道春日ジャンクションからですね、はい、北近畿豊岡自動車道の氷上インターを経由しまして、はい、氷上の信号を左折していただいたら正面に見えてきます。はい、
もう建物も特徴的な、ね、はい、外観してますのでね、はい、すぐ分かると思います。駐車場はどれぐらい OK ですか。
駐車場はですね、はい、全体で45台ですね。
45台、
はい、しました。
結構ありますね。
はい、
じゃあこちらご利用いただければと思います。
はい、
ではお問い合わせの電話番号を教えていただけますか。
電話番号はですね、はい、0795-82局の5945になります。
はい、お電話でのお問い合わせの番号、また申し込みの番号もこちらでということですね。
はい、そうですね。はい、
0795-82-5945、
はい、
0795-82-5945までお願いいたします。ではラジオ聴きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、上野記念美術館はギリシャ神殿のですね、はい、建築様式が取り入れられた内装外装とも、中国の福建省から取り入れた花崗岩を使った石造りの建物なんです。うん、で正面玄関には高さ 9.5 メーター、はい、重さが12トンの石の柱がですね、うん、1本もので6本使われております。全国的にもあまり例を見ない、
珍しいですよね。
はい、インスタ映えするような建物になっています。
はい、
加古川沿いの建物に立つ、上野記念美術館にですね、ぜひお越しをいただければと思います。はい、
ぜひ皆さんお出かけください。
はい、
また自然も豊かですからね、
そうですね、
も一緒に楽しんでいただきたいですね。
はい、
分かりました。今日忙しい中どうもありがとうございました。
いえいえ、またよろしくお願いします。
またお願いします。
はい、
失礼します。今週そして来週リスナープレゼントで、チケットの号をお待ちしておりますけれども、ぜひ皆さんチケット当ててまたね、お出かけいただきたいと思います。今日のお出かけ情報ですけれども、丹波市立上野記念美術館で開催中の特別展ですね、日本のアニメーション美術の創造者山本二蔵展、こちらについてお話を聞きしました。お出かけ情報でした。